島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第69回の配信です。ゲスト、前回に引き続きハニートラップ梅木さんです。
よろしくお願いします。いや、前回と全然テンション違うじゃないですか。で、この一回一回この行ごとに俺噛んでないぞっていう目で見てくのやめてもらっていいですか。
やっぱバレちゃうんですね、そういうの。
いや、バレる。なんか自分もこうなんか見ながらこうやってふっと前見たらめちゃくちゃ睨んでるやん。
睨んではないんですけど、なんか本当にこのスタッフ、そして梅木さん、全員僕に対してその甘噛みに対して厳しすぎるんですよ。ちょっとこううまく言えてないみたいなところで、もうすぐにビッてこうこっちに視線送ってくるんで、噛んでませんよっていう。
いや、僕よりもそれはそのスタッフとの関係性をもっとちゃんと作った方がいいですよ。
関係性で言ったらうまくいってないでしょうね。
やめとけよ。どんな気持ちで聞いたらね。うまくいってますよ。みんなさっきほがらかにお話しされてましたから。
いや、なんもほがらかじゃないですよ、
本当に。いや、なんで俺が初めて来てフォローせなかったの、ね、おかしいやろ立場が。
いやいや、すいません、ありがとうございます。気使っていただいて優しいんです、梅木さんね。
よろしくお願いします、梅木、
はい、梅木さん、あの番組宛にね、あのちょっとメール、はい、メッセージが届いてますんで、
なるほど、
ちょっとね、梅木さんのね、ちょっとお考えをね、はい、伺いたいと思うんですけども、
はい、
こちらラジオネームしましまさんから。
しましまさん、
女性の方ですかね。はい、初めまして。いつも家事をしたり車の運転をしながら楽しく聞いています。うんうん、私が体験をした不思議な出来事があるので送りたいと思います。
え、今なんてオクラがどうしたんですか。ネバネバ、夏だけに
やっぱりね、本当にやっぱいいんですよね、あのネバネバ。ネバネバはやっぱり体にいいですから。
噛んだんでしょ。何さもオクラって言いましたよの感じで進めてるんですか。
ラジオネームネバネバさんから。
ネバネバじゃしましまや、それそのイントネーションやったらしましまですよ。もう変えないでください。なんで自分の間違いを認めたくないんですか。
この番組オカルトさんと言いまして、はい、本当にね、怖さとか、はい、そういうとこもう真摯に追求していきたいんですよ。はい、なんかもうなんかそういうお笑いみたいなやついらないんですよ。
あ、そうですか。
はい、もうすぐコメント欄に、はい、もうすぐ怖い話言って。
いや、それっても
うすぐ言ってってこう、ね、書いていただきますから。
わかりました、はい、すいません、
お願いします。
はい、
1人目のね、子供を妊娠しまして、はい、里帰り出産で実家に帰省していた時期のことなんです。
はい、
実家は山の近く、いわゆる田舎で民家も密集しておらず、車も人もあまり通りません。私は散歩であまり人が来ないであろう道を歩いていました。なんとなく嫌な雰囲気だなと思ったら、そこにはお墓があったんで怖くなって引き返しました。やっぱりね、妊娠中ですからお腹が大きくて疲れやすいこともあるんですが、家に戻ってしばらく休んでいると、あー疲れたな、ちょっとぐったりしちゃったんです。その瞬間、家電の電源が切れました。あれ、停電かなと思って、親がブレーカーを見ても異常はなく、ただですね、レンジ、ビデオレコーダー、炊飯器の電源が切れて動きませんでした。原因不明でしたが、私の疲れが取れた時に電源がついたんで。
どういうこと。
だからちょっと疲れてぐったりしてた時はずっと電源が落ちてて、
はい、
ちょっとこうすっきりしたんでしょうね、しばらく時間経って。そしたらね、電気がこう復旧したらしいんですよ。なんで親がまたなんか変なもの連れてきたでしょうと言って、親から怒られちゃいましたっていう。あの、ちょっと思ったのがね、
はい、
よくあの人間ぐったりした時に、
はい、
あー疲れたって言うじゃないですか。
はい、
あの疲れたって言葉って、語源って変なものに疲れた
はなるほど
から来てるって説をね、僕聞いたことがあったんで、まさにこれぴったりだなと思っちゃったんですよね。
はい、いや、確かにそうかもしれないですよね。
うん、
で、なんかこう逆にこうね、取りつかれてる時っていうのは、こう例えば本当に疲れが出て自分の中にこう意識にちょっと空白ができた時に取りつかれるなんて言いますから、
そう
考えるとすごい密接な、ね、言葉というか、
ちょっと分かりますよね。
はい、
まだ続きあるんですよ。で、あのまたね、これあの子供がね、まあ、無事に生まれた後、産後の寝不足で参っている時にですね、夢を見たらしいんです。
はい、
でその夢というのが、まあ、自分が水底から上を見上げてる、だから多分上の方にね、綺麗なこう、
はいはい、
水面というか水面がパーッとこう見えるんでしょうね。
はい、
そんな時にですね、全身に何体もの赤ん坊がまとわりついてきて、
うわ
ー、うわー苦しい、 必死にもがいていると夢から目覚めて現実に戻ったんです。
いや、やなその夢。
やな夢だな、うん、気分転換にラジカセでも聞いてみようと思って電源を入れるとすぐにまた電源が切れ、何気なく時間を見ると深夜2時過ぎでした。まあね、この方他にもいろいろされてるんです、経験ね。
そうなんですか。
でもなんかこうちょっと電気系統に毎回なんかこう不具合というか、
すごい多いですよね、こう集中してるというか。うん、まあ、よくねこうやっぱり心霊の、まあ、スポットに行ったらこうカメラとかね、そういう、ね、電化製品にはこう不具合出ると言いますけど、ちょっとこの方多いですよね。
でそのね、疲れが取れた時に電気が復旧するっても面白いですよね、
はい、そうですね。
あのさっきね、あのなんか疲れたっていうのは、
はい、
何かにこう疲れてる状態で、はい、そういう時に本当ぐったりしちゃうんだって話ありましたけど、はい、ついさっき聞いたんですけど、
はい、
これあんま詳しくあれなんですけど、都内めちゃめちゃ都心ですよ、
はい、
モデルさんとかの中で有名な整体師さんがいるんですって、
はい、
お店があるんですよ、
はい、
でそこの方ってあのじゃあはいやってきますねって言うと、別にこっち何も言わないんだけど、
はい、
もうピンポイントで疲れた部分のところをこうマッサージというか、
はい、
マッサージっていうかなんか結構触ってくれるらしいんですよ、
はい、
でその時になんかブツブツブツブツずっと言ってるんですって。
は
あ、ダメだよもうこんなの、行きないよあっちに、
お、
よくないよ、はいね、もう分かった分かった、分かるけど分かるけどさ、やめなさいよ、はいはいはいとか、なんかブツブツブツブツずっと言っててやってくれて、なんかそんな触ってる感じもしないんだけど、終わるとめちゃめちゃすっきりしてるっていう。でこれ聞くとそこについてるものとかを払ってくれるっていう整体師さんがいて、
なるほど、
でこれがめちゃめちゃ評判で、はい、モデルさんたちの間 で結構なんかそういう人気商売っていろいろもらっちゃうっていうじゃないですか、はい、で僕が聞いた、さっき聞いた方のお友達が、
はい、
そのモデルさんで行ったら、あのなんか聞くとね、その整体師さんがね、はい、教えてくれるんですって、
はい、
えなんかついてましたって言うと、
はい、
聞かなかったら別にあの、ね、何も言わないんですけど、
はいはい、
あのね、あなたのね、あの左目の眼球のね裏側にね生き霊ついてたよ。
裏に、
もうね生き霊ってここにすぐ隠れるんだよね、これあるあるなんだよね、左目の眼球の裏に隠れるんだよねって、
それ僕ちょっと初めて聞きましたね。
でそれを今ね必死にこう、まあ、説得して、まあ、なんとか今追い払ったんだけど、まだあいつしつこいからな、また何かあったら来てって言われたんですって。
はい、
したらもうそのモデルさん、え今までの自分は何だったのと思うぐらい視界がすごいクリアになって、めちゃめちゃ快適みたいな。
いや怖いなそれ。
だからね、あながちね、
はい、
それを聞くと、ですごくリーズナブルなお値段なんですって。
はいはいはい、
僕も今度行こうと思ってるんですけど、
はい、いやいいですよね。いやこれちょっとまた言葉がね、その先ほど島田さんがおっしゃられてたみたいに、疲れって取れたって言いますよね。
はあ、疲れがなくなったって言わないね、疲れが取れたって言いますよね、
はいはい、それってもうまさにね、何かが取り付いててそれが取れたっていうのと一緒の表現ですから、
わわわわ、
あるのかもしれないですね。
一日さ嫌なことがあって大変な日にさ、うちに帰って、はい、あー疲れたなんかね、
いやね、いやもうまさにそのことを言ってるとしか思えないというか、それをでみんな自然に言うじゃないですか日本だと。
でなんかほら、あのそういうリラクゼーション施設なんかだと、
はい
ね、その向こう側の方が、ね、ぜひね、あのゆっくりしててくださいね、相当お疲れでしょ、ここでね疲れをちゃんと取ってってくださいねとか言いますよね。
確かにそうですよ。
すげえすげえすげえ。
いやー、やっぱむしろその語源はそうかもしれないですね。異様に体がしんどいっていうのはもうただのこの疲労ではなく、疲れてるっていうのはそういう意味かもしれないですね。
いやー、あとやっぱり霊と電子機器の相性の良さね、
はい、いやそうですね、これ不思議ですよね。僕もね、とある心霊スポットに行って、その疲れて寝たんですよね、朝方帰ってきて、
はい、
でお昼起きたら、まあ、テーブルのとこに足入れて寝てたんですよ、
はい、
こたつの形だったんで、そのこたつのテーブルの上になんか砂みたいなのが落ちてて、
うん、
これ何やこんな、え砂俺こ持ってきててもこんなとこ落とさへんやろと思って、そのふとこの砂みたいなこのね塵の上見たら豆電球が割れてたんですよ、ね、
い
やこんなん僕は割ってもいないし、あんなんてたまたま割れたりしないじゃないですか。で、あこれやっぱりなんかそういうなんていうんですか、電化製品にこんな影響あんねやって。でもその日すぐ仕事があったんで、あかんかんって用意して、家のドアガチャッと開けた瞬間にパンって音がしたんですよ。え何って思ったら、足元に その玄関の上についてる電球が取れて落ちてきてたんですよ、これが2つ重なるってちょっと考えられへんなと思って、でその時やっぱりすぐにお祓いしに行きましたけど、それはでもね、なんか別につながりがあるってわけじゃなかったんですけど、それはそのなんか女の人のなんか自分で亡くなった方の女の人の霊がついてたっていう、そういう場所に行ったんですけど、
なんかね、まあ、電球がパーンってこうね、たくさん切れちゃう、それが重なる時期があるとかって、あと電化製品が壊れちゃう時期があるって、それがあまりにも続いたんですよ、でこれやっぱりなんか霊いるのかなと思って、ネットで検索したら、逆にそういうものがどんどん壊れる時期っていうのは、あなたが新しいステージに行くっていう生まれ変わりのいい予兆なんだっていう説もあるんですよね。
いやこれ取り方難しいですね。
ただね、その時期を今僕が振り返ると、手相を始めて手相の本を出した時期だったんですよ。
なるほど。
そうなるとなんか自分がまた新たな一歩を踏み出すっていう、またこう人生がね動くっていう時期だったんで、そっちもあんのかな、だから一概に悪いとも言えないのかなとか考えたりもしたんですけど、ただ分からないですよね。
なるほどですね。これね、だからなんか僕は逆にいいことも起こるというか、まあ、ちょっと前回でもちょっとお話しましたけど、僕パチンコライターをやってるんですよね。で仕事でどうしても前日に心霊スポット行って、翌日にその収録みたいなのがあって打つっていうのがあるんですけど、心霊スポット行った後勝率8割ぐらい行くんですよ。これめちゃくちゃ不思議なんですよね。
よくでも言いません、心霊写真とか持ってると運気が下がるっていう説もあるじゃないですか。
はいはいはいはい、ありますね。
って言ったら心霊スポットなんか行っちゃったら運気もうめちゃ下がり、だだ下がりのはずじゃないですか。
下がるはずなんですよ。
でも逆なんですね。
だからこれがもしかしたらいろんな意味があるんですけど、そういうなんかちょっとなんていうんですかね、享楽的というか楽しいことにこう、
享楽、
いやいや、そういうメーカーもあるんですけど、そういうメーカーもあるんですけど、その楽しむということを享楽的という
表現、
なんですけど、それにのめり込ませようというなんかこう、ね、例のこういたずらかもしれないなみたいな、
もしくはそこについてきた例がとてもギャンブルが好きだったりとか で、で自分が打てなかった、それを今代わりに打ってもらってるみたいな、
みたいなのもあるかもしれないですよ。でやっぱりこうなんか実際にこうね、まあパチンコ台とかパチスロ台っていうのも、まあ、電化製品、電気使ってますから、何かしらの影響はあるんだろうなとはちょっと感じる時がありますね。
よくね、その電気機器にね影響を及ぼすっていうけども、例がその電子機器に影響を及ぼして設定が5になったとかってことなんですかね。
いや、そのリアルな設定変更は行われないです。営業中の設定変更は禁止されておりますから。
やっぱりあれですか、揃った時も数字は777じゃなくて000だったんですか。
いや、それ特殊です、その台がの、サイボーグ009とかかな、ゼロが当たり図柄になってるのはそれやったかな、とか仮面ライダーとかもそうやったかな。
ハニートラップメキさん、この後怪談披露していただきます。
いや難しいなこの空気で。
島田秀平とオカルトさん、さあ今日ですね、ゲストはハニートラップの梅木さんお越しいただいておりますが、怪談話披露していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
でこれ先ほどちょっとお話した電化製品がね割れたとかね、その電球がパンって弾けたっていうのを僕経験したじゃないですか、それのこれきっかけになったんじゃないかなっていうのが今からお話しすることなんですけど、これとあるまあ心霊スポットなんですよ。神奈川県にある橋なんですけども、その橋っていうのがまあ湖の結構大きい湖の上にこうかかってるんです、でそれ自体はねすごい、その例えば古い吊り橋とかっていうんじゃなくて、車まあ1台ぐらいですけど全然通れますし、まあ、立派な鉄橋というか鉄でちゃんと骨組みがされたアスファルトもあって綺麗な橋なんですよ、でまあ、ただそこっていうのはその橋から身を投げる方が非常に多いということで、まあ、噂ではその投げた方ですかね、橋のこの上にこうよじ登ってきてその姿が見えるなんてことを言われてるところなんです。で僕とですね、まあ一緒にこの、まあ、カメラマンの方とねそこに伺ったんですけど、夜中のねあれ12時ぐらいだったと思います。まあ、車でまあ向かうんですけど、でまあ着いてちょっと近くに止めて歩いてその現場まで向かうんですよ。でまあ、街灯があるんでそこまでこう真っ暗ってわけじゃないんです。橋の手前、そして奥にこうポンポンと街灯、白いライトがついてるんで、まあ、なんとなくこう橋の輪郭も分かりますし、その周りの景色もぼんやりと見えると。だから岩肌があってこう、まあ、左右 木も生えてるんですけども、まあ、奥の方渡った先っていうのがちょっと暗くなって民家が一つあるかなっていうぐらいが見えると、で、まあ、そこを二人でこう歩いて渡っていくんですよ。で、まあ、まあ真ん中ぐらいですね行った時に、まあ、この辺で写真撮りましょうかとか、何か上がってくる手とかなんか顔とか映るかもしれないですよなんてことを言ってたら、あ、ダメだ、ちょっとあの車が来たから、あの行きましょう、こう道幅ないからって言って二人で、あ、来たかって走っていくんですよ。ちょっと、
はい、
ふと気がついたんですけど車なんか来てなかったんですね。あれと思って、今車来た感じありましたよねみたいな、ね、来てないっすねみたいな、まあまあまあまあ、まあ、もうちょっともう一回撮りましょうみたいなんで、また戻って撮り直してカメラ回してってやってたら、また車が来た感じがしたんですよ、うん、ああ走って早く行きましょうって。でその時に関してはもうライトからで照らされてる感じがあったと、車のヘッドライトから、うん、だから追いかけられてる感じがして、あ急いでってやったんですけど、それも車が来なかったんですよ。なんか変ですよね、2人とも感じましたよね、なんかいたん、何か分かんないっすねなんて言いながら、また元の場所に戻って、まあ、カメラをもう一回回し始めた。まあ、ずっとここで撮っててもしょうがないですし、そのなんかまた来たら変な感じになるんでって言って、こう橋の反対側に渡ったんですよね。で、まあ、これ、心霊とかをやってるとなんか聞くんですけど、急にお線香の匂いなんかがすると、はいはいはい、こう霊がそこにいるんじゃないかなみたいなことを聞いて、それをちょうど思い出したんですよ、うん、その瞬間に本当にお線香の香りが僕の鼻にこうすっと入ってきたんですよね。でもやっぱり12時とか夜中ですから、民家があると言ってもそこで線香炊く、こんな寝るような時間にちょっと考えられないよなと思って、なんて。でも答えが出ないもんですから、まあまあまあこれ以上考えてもしょうがないし、あ、ちょうどその民家の横に電話ボックスがあるんで、そこからこうなんか電話でもかけてみましょうかみたいな、何かそしたら声が入るかもっていうことで、行ったんですよ。その電話ボックスからまあ後輩に電話かけた。その後輩っていうのが占いができるんですよね、
はい、
うん、タロット占いができるんで、まあ、それでまあついでに何か声が入らないとしても、この場所がどういう場所か占ってもらったらなんかちょっと取れ高になるんじゃないかなみたいな。で僕そこから電話かけて、まあ、出たんです。もしもしどうしたんですかって言うから、あ、今ちょっと心霊スポットに来てて、であのカメラマンの方と一緒にいるんやけど、ちょっとなんかこの場所がどういう場所か占ってほしいねんって言った。あ、分かりましたって。でもなんか僕の占いって、そのなんていうか、この場所を占うってことがやったことがないんで、その今いる誰かを占いますみたいな、その人が今どういう状態かを占って、でそれをまあまあうまくなんかこう自分で喋ってくださいみたいな。あ、分かった分かったって、誰占いましょうって言うんですよね。梅木さんがいいですかみたいな、そのカメラマンの方か梅木さんの相方の方が誰がいいですか、相方って何、
え、
いやいや、あの女の人の声ずっとしてるじゃないですか、え、僕あのそのハニートラップっていうねトリオで相方女の人なんですよ、
はい、
なんですけどさっきも言ったように僕はカメラマンと2人しか来てないんですよね。いや相方は来てないけどね、カメラマンと2人よ、え、マジっすか、え、なんか言ってる、え、なんかいたずらしてるでしょ僕にわざと、いやしてないしてない、本当にしてないよ、まあいいよ僕で占ってって言って、まあおそらくタロットカード向こうでこうねこううまくこう用意してる音が聞こえるんですよ、でしばらくすると、いやあれそういうことよなみたいな、いや梅木さんあのそっからあの多分すぐ出て行った方がいいっすよみたいな、そこ良くないっすよ、いえどういうことで説明が足りんよって、いやあのタロットカードの中にすごい現実を表すカードがあるんですよ、リアルなこの現実のすごい現実なことを考えましょうっていうようなカードがあるんですけど、それが逆位置って言って反対の位置に出てるんですよ、
うん、
それ梅木さんにそれが出るってことは梅木さんが今いる場所って半分この世じゃないってことだと思うんですよね。だからこの世とは思えない現実的じゃないとこにいるって出てるんで早く逃げた方がいいですって言われて、僕ら急いでそれ聞いて、ああもう分かった十分やわって言って車に戻ったんですよ。いやでもまあまああの言葉があったから助かったし、なんやろね女の人の声ってなんすかねみたいなことを言いながら、まあ2人で車に乗ってまあ僕は家まで送ってもらうんですよね、で僕はあの心霊スポットから帰るときってこうどこかに寄った方がいいっていうようなことを聞くんですよね。
ワンクッション置くっていうね、
はいはい、っていうのもあって、ちょっとそのまあ横に寄ってるカメラマンの方に、あすいませんちょっとあのコンビニ寄ってもらっていいですか、そこにあるんで、だからそのままその車そのコンビニ通り過ぎちゃうんですよ、
うん、
あれと思って聞こえてないのかなと思って、すいませんってあのちょっとなんかあのトイレも行きたいですしコンビニ次やったら寄ってもらっていいですかって返事しないんですよね、
はい、
え何俺なんか悪いことしたんかなと思いながら、
ああコンビニあるちょっとここ寄ってもらえませんって言うんですけど、それもそのままスーって通り過ぎちゃうんですよ。なんなん俺なんかした悪いこと言ったんかなとか、まあいろいろ考えながらそのまま家着いちゃうんですよね。
はい、
有吉さんお疲れ様でしたって言ったら、いつもやったらお疲れ様って返してくれるんですけど、気をつけてくださいねって言って車をそのままバーって走らしちゃったんですよ。
うん、
うん、と思いながら、まあまあなんか怒ってんのかなんかわからんけどいいやと思って僕は部屋の中に入るんですけど、入った瞬間からめちゃくちゃ体調が悪いってことに気づくんですよ。体が重いし、なんかいわゆる風邪がひいてるようなこうなんか悪寒がするというか、これやっぱ夜中にこういろいろ歩いてたから風邪でもひいたんかな、いやまあ取りつかれたとかないと思うねんけどなって思いながら、まあこう体温計で自分の体温測るんですよね。ピピピってなるんですよ、
はい、
見たら34度って言ってるんですよ。低いってあるって、この感覚って大体風邪みたいな感じやから37とか8高いのは分かるけど低いってあんのって思いながらもう一回バッと測ったら、次またピーピーってちょっと違う音になるんですよ、
はい、
何って思ってこう液晶見たら L って書いてるんですよね、
うん、
測れる温度じゃないそれよりも低いからロー L って出てるんですよ。
あ、そういうことなんですな、 L
って。そうなんです。こんなことあんのと思いながら、いや僕も分からない、体温が高かったら風邪かなんかだからお薬飲もうと思ったんですけど、低いっていうのは想定してなかったんでどうしようと思って、でもこう考えられるとしたらこれちょっともしかしたら霊障の可能性もあるって言って、朝の早い時間なんですけどその霊能者の方で電話かけてなんとか聞いたんですよね。だからこう梅木さんちょっとその場所分かんないんですけど、梅木さんが今日行ってなんか動画とかあるんならちょっと送ってくださいみたいなんで言われたんで、僕の方の携帯で送ってる動画をパッと送ったんですよね。そしてすぐに、答えは大体分かりました、体温低いんですよねって、そこでその橋から身を投げられて亡くなった女性の方が多いんですよね、そのせいだと思いますよ。
え、
その梅木さんのこれ後半の映像を見てたら、後半の方ずっと梅木さんの両肩からずぶ濡れの女の人が抱きしめてます、梅さんのこと。梅木さんこう肩から抱かれてるでしょ、それで冷え切ってるから体温上がらないんです、うわーと思って、どうしたらいいですかって言ったら、もうすぐお風呂に入って、この塩とお酒入れたお風呂に入ってくださいって言われて、でそれバーッと入ったら僕も体温がだいぶ戻ったんもあって楽になったんで、もうこれこんなことなかなかないからって、そのカメラマンの方にバーッと送ったんですよ。こんなことあって今電話したらこう言われてついてたらしいっすよって言ったら、やっぱりそうなんすね、
やっぱり、
なんですかって言ったら、いや本当に申し訳ないんですけど、梅木さんが喋ってる時ずっと同じぐらいのボリュームで女の人の声聞こえてたんですよね。その人がコンビニとか寄ろうとすると寄るな寄るな寄るなって言うんで、僕もそれに返事しちゃダメと思って、すいませんそのまま家に帰ってしまいました。それがあった後に家の電球家から出ようとしたら割れてたんですよね。だからこれね、僕基本的にはいろんな心霊スポット行って霊障とか取りつかれたって経験はないんですけど、やっぱり相性によっては、僕みたいにいろんなとこ行ってる人でもとんでもない目に遭うことがあるんだなというお話でございます。
ちょっと振り返りたいんですけど、
はい、
最初車来たと思ったから、
はい、
避難したら車いないってことが2回続くわけじゃないですか、
はい、
それも不思議ですし、
そうなんですよ。ただこれはその、まあ、ストレートに その、ね、そこにいらっしゃる霊との話にはつながらないんですけど、何なんだろうなって、もしかしたらそのでもね、そこにその、はい、最後身を投げる時の手段で車で来たのかなとか、なんかねこうストーリーを考えてしまいますけど、
僕もそう思ったんです。そのタロットカードで、
はい、
現実世界が逆位置で出たっていう、だからその現実じゃない世界に今入ってしまってるっていう、
はい、
ただもしかするとそこで身を投げてしまった方たちの時間軸の中に、
なるほど、
もうその時点でも入ってしまっていて、
はあ、なるほど。だなんとか僕がそのタイミングでこう走って、まあ家の方に帰ったからそこから抜け出せたものの、
でもそこにもうずっとついてきていて、
なるほど。
でさっき言ったやっぱりコンビニに寄られてしまうとワンクッションでそこに置いてかれてしまうから、
はい、
もう梅木さんだってことでついてきてるから、やっぱりどうしてもその女性からすると家まで行きたかったわけでしょ。
なるほどですね。
だからコンビニでは絶対に降ろさせないっていう、
はい、
でもそれにしてもその体温計がロー、
そうなんですよ、なかなか出ないというか、もうそれはそんなのが出て実際の体温だったら まあ、もう人間としてはもう多分命はない状態ですから、まあ何か不具合なのか何かは分かんないんですけど、
本当にその時点でもしかすると、まあそのね、びしょ濡れの女性たちの体温で
下がって
た のもあるかもしれないけど、梅木さん自身がもう半分向こうの世界に連れてかれそうになってたかもしれないっていうね。
そう考えたらちょっと本当スレスレだったかもしれないですね。
いや
だからこれはちょっといまだにこう思い返しても、ちょっともしかしてちょっと何かで一歩こう行動を間違えてたら、はい、僕もうどうにかなってたのかもなと、
ね、危なかったですよね、
思いますね。
だからさっきねワンクッション置くって話だったじゃないですか、
はい、
あのね、ある有名な霊能者の方がロケ行ったんですって。
はい、はい、
でその時は別にまあまあ冷静だったらしいんですよ、
はい、
あこここうですね、はい、皆さんここ気をつけましょうね。で無事にロケが終わって、ロケバスでみんなで帰りに、あワンクッションじゃないけど、
はい、
コンビニでトイレ休憩、
はい、
なんか買い物をしましょうかって言って、うん、心霊スポット行った後にコンビニ入った瞬間に、今までずっと冷静だった霊能者さんがうわーって悲鳴上げたらしいんですよ。これなんでかっていうと、はい、みんなそこ有名な心霊スポットで、
はい、
そこに行くんだけども、はい、みんな帰りにそのコンビニに寄るからもうそのコンビニからするともういい迷惑でみんなここに置いてくとだ霊能者さんからするとそのいわゆる心霊スポットよりもそのコンビニの方にたくさん霊がいたから思わず悲鳴上げちゃったってい
やそうですよね、みんなそこにワンクッションがだいたい近いところにまず一回行きますもんね。
そうなんだ、だいたいあのコンビニってこうなるじゃないですか、はい、あのトンネルの近くだったらこのコンビニとか、はい、だからそういう弊害というかコンビニからしたらいい迷惑ですよね。
いい迷惑ですね、やっぱ浮かびますもんね、あそこのスポットのとこあそこ絶対行くよなっていうのやっぱり浮かびますから。
そうそうそう、いやあと今話聞いて怖かったのが、
はい、
今ねそのコロナ禍でやっぱりこう、はい、みんな常にこう体温って測るじゃないですか、
はい、
でそんな中例えば日本放送もそうですし、
はい、
いろんなこうイベントだったりもそうなんですけど、はい、空港もそうですよ、
はい、
なんか自動的にほらパパパパパパパってこう体温を測ってくれるあるじゃないですか。
はい、
その時にバーってみんな一斉に行った時、まあもちろんね 37.5 度以上でビービーっても怖いんだけど、
はい、
なんか俺の横にいる人が急に33度とかだったらめちゃめちゃ怖いなと思って。
いや怖いっすね、
怖くない？なんかそれもしかしたらなんかそれを見て、
はい、
え横にいるこの人
いやいや怖いっすよ。いやとかこうちょっとずれたところで体温計測してるとかも怖いですし、
怖いっすよ。
いやあれね、言ったら自動的に今まで気づいてないだけで新しく自分が取り憑かれてるのが分かるかもしれないですね。
ああ、そうか、
そういうこともあるのかなと。
あれなんか顔もなんかこうねバーンって認証みたいな感じになりますもんね。
なります、なります。
自分の顔のすぐ後ろにもう一個で一人でこう通ってるはずなのにもう一個顔がね認証されてて、
はい、いやだからたまに思うのがあれマスクも計測してくれるやつじゃないですか、
はいはいはいはい、
どうやってもつけてるのにマスクつけてくださいって出る時があるんですよ。
わかる。
あれもしかしたらその自分に取り付いてる霊を計測してそいつだね、マスクなんかしてる霊って僕見たことないですからそいつが素顔出てもってるからおマスクしてないぞっていうことを言ってるのかもなとかね。
なるほどね、
はい、
いやこうやってね、まあ、いろんなこう新しい機器が出てきたりとかすることで、
はいはい、
また新たな階段ってどんどん生まれてくんですよね。
ありますよね。
うん、
なんかそれこそあのお掃除ロボットとかがこのそこを避けるっていう、
そうそうそう、
人に当たったんじゃないのみたいな動きをしてどっか行くとか、
ね、何にもね障害物ないのにお掃除ロボットが毎回そこ避けてくっていうね、
みたいなも聞きますから。
あれもやっぱお掃除ロボットができてから ね、 ゆえのね階段ですよね。
新しいだ今あとそういえばあの VR 空間メタバースなんかありますけど、そこでもね階段とかやっぱありますけどね。なんか仮想
空間に霊がいるってことですか。
そうなんですよ。だから霊というかその本人が昨日そのログインってしてそのワールド内に入ってて喋ってたで、そのまあリアルな友達でもあるからバーって喋ってて喋ってたはずで、まあ、夜俺さっき寝るわなみたいなことで寝て、で昨日何時までやってたみたいなことを言うけど、え俺昨日ログインしてないよみたいな、え勝手に動いて喋ってたでお前のアバターがっていうようなお話もちらほら出てきてますから。
アバターね。
アバターがね。
でしかもほらそうやってねアバターでね、はい、まあ話したりとかして仲良くなってると思うけど、
はい、
実際その人が本当にいるのかどうかとか分かんないですからね。
分かんないですね確かに。
そしたらその仮想空間内にもう念だけが送り込まれていて、はい、その念がそのねアバターをこう動かしていてっていう、ね、実は実体がないっていうね。
いや可能性もあるんですよね、それ見えないからこそ。
いやどんどんこれからまた新たな階段生まれますね。
生まれると思います。
はあ、いやーすごいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れのお時間ですけども、
はい、
今回もお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかお知らせとかって。
あそうですね、まああのまあ、これ直近とかだと結構階段のイベントとかはあの出てたりもするんで、7月8月は多いんで、またまあツイッターなんか
そうだあれですよね、一緒に出ますよね。
そうですね、NGK、
そうそうそうそう、あのね8月に、
はい、
もう吉本笑いの殿堂ナンバーグランド花月が1年に1回だけ階段やるんですよね、
はい、そうなんですよ。
でこの2年ぐらいちょっとコロナ禍でね開催できてなかったんですけど、はい、また今年復活になって、
はい、
ありがとう亜美さんとか、
はい、
松原谷さんとか、
そうです ね、
ね矢野兵道兵道さんが司会でね、
はい、
これ出させていただきますんで。
そうですね、8月23日だったと思いますね、うん、はい、ぜひお近くの方、まあ、多少遠くても無理してですね来ていただけたらと思います。
また詳しい情報は梅木さんのツイッターとか、
そうですね、
はい、
はい、
チェックしていただきたいと思います。あと YouTube チャンネルもね、はい、やられてますもんね、
はい、ハニトラ梅木の水曜日の怪談、こちらよろしくお願いいたします。水曜日以外も更新してね変えよっかな、もう名前。
いやもうね、あの、まあ、なんでもいいじゃないですか。
なんでもいいことあるか。この番組
あなたからのメールもお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人などねありましたらぜひ送ってください。宛先は oct@allnightnippon.com oct@allnightnippon.com です。 OCT 何かわかります？
OCT 教えてみたいな感じ
です。教えて、
はい、
教えてっていうことですか。
はい、
これ一応あのオカルトです。
いや、まあ、結構、まあ、似たようなか、まあ、確かに間を抜いたらね、
ね、あのオカルトのルーはもうどっか行っちゃった言ってんすよね。OCT なんであ
んまり僕の発想と変わらないようなオカルトっていう感じ。
そうですね、はい、皆さんよかったらこちら送っていただきたいと思います、はい。次回はですね、ハニートラップ梅木さんとお送りするゲスト回の最終回です。引き続き次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、線というか手の出し方、これね皆さんにね紹介したいと思います。皆さん今ね手をねブランブランブラーンと振ってポーンと手のひら出してほしいと思うんですよ。はい、せーの、ポン。皆さん出しました？この時ね、手の出し方というのも特徴が出るんですが、これもね手相では大事な要素なんですね。だいたい3パターンに分かれます。指を均等に広げて出す人、指を閉じて出す人、そして3番、意外と多いんですが、中指と薬指だけが距離が近い、もしくはこの真ん中の2本がねくっつき気味という方いるんですね。これ大事なんですよ。まず広げて出す人、見て見てというね気持ち、今割と元気で自信がある人は広げて出します。閉じちゃう人、少しおっかなびっくり、今ね悩んでいたり少し迷いがあると指をね閉じて出してしまいます。そして3番です。中の2本がくっつき気味という方、これはですね手相的に言いますと、今非常に疲れが溜まっている人と言われています。実はねこの2本だけ神経つながってるらしいですね。話すの若干億劫なんですって。なのでこの2本がくっついてしまうという方は、もしかするとお疲れ気味かもしれないということですからね、ぜひ気をつけてほしいなと思います。島田秀平とオカルトさん、